ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコ・ウィルド・レトリは不正の証拠があるなら、直ちにババースルーと憲法裁判所に報告すると明言。インドネシア公共大臣は政府は投資家向けのインセンティブを用意していると明言。最初のニュースです。ジョコ・ウィルド・レトリは2020年総選挙の投票過程で不正の証拠がある場合、国民は直ちにそれを報告し、首相選挙監督機関またはババスルーと憲法裁判所に引き下げでしなければならないと述べました。ジョコ・ウィドル・レトリオは2月15日木曜日ジャカルタのジェクスポジャカルタで2020年インドネシア国際モーターショーを開会した後、2月12日水曜日インドネシアで行われた投票プロセスにおける不正行為の経験が政党議会候補者、大統領及び副大統領候補者の書類の投票所に配置することによって実施されていると述べました。大統領はまた投票所にはババスル職員と治安部隊が配置され、この重層的な監視により不正行為が排除されると述べました。そして多数の調査機関が実施した2020年の総選挙の暫定速報結果について、総選挙委員会が実施する正式な開票結果を待ち、強く国民に要請しました。次に、インドネシアのアグスグミワンカラタ・サスミタ国務大臣は、政府はインドネシアに電気自動車工場を建設したい投資家向けのインセンティブを用意していると述べました。アグスグミワン大臣は現在インドネシアにはウーリン、DFSK、ヒョンダイ、チェリーの4つの電気自動車工場しかないが、これら4工場の生産能力はまだ低く、年間10万台未満だと述べました。アグスグミワン大臣は2月15日木曜日ジャカルタで開催された2020年インドネシア国際モーターショーの後、自動車市場9種目標を達成し、インドネシア型を含む国際市場で競争できるようにするには、国内に電気自動車工場を建設する必要があると述べました。国交省は電気自動車業界関係者に奨励金を提供することに加えて、これらの自動車に対する税制優遇プログラムも継続しているが、依然として国内の部品レベルに注意を払っています。国交省は電気自動車の販売台数の2025年までに40万台、2030年までに60万台に達する目標を設定しています。次に、南アフリカは2月13日火曜日、イスラエル軍のラファ攻撃に関して国際司法裁判所に控訴しました。南アフリカは国際出荷者裁判所がその権限を行使してイスラエルがガザ地区でパレスチナ人の権利を侵害する軍事作戦を拡大するのを阻止するよう要求しています。この地域で避難民となったパレスチナ人の最後の避難所であるラファはここ数日空爆を受け74人が死亡しました。 先週イスラエルのベニヤミン・ネタニヤフ首相は軍隊にを命じました。2月14日水曜日アラブニュースが報告したように、国連人権長官フォルカータ・グー氏は、イスラエルは国際司法裁判所が発した法的拘束力のある命令に従わなければならないと強調しました。タグ氏は世界がこの紛争の発生を許してはならないと強調しました。都市によると影響力を持つ国々は自制しなければならないということです。国連は即時停戦との国の人質全員の解放を要請しました。次に、パレスチナのマフムード・アバス大統領はハマスに対し、悲惨な結果を避けるためにガザ地区での停戦協定に直ちに同意するよう要請しました。2月12日水曜日、パレスチナ国定推進者ワーファーが報告したように、アバス大統領はハマス運動に対し、1948年のナクバ事件と同じくらい危険な悲惨な結果をもたらす新たな第三次から、パレスチナ国民を救う法律協定を直ちに締結するよう要請しました。現在イスラエルとハマスは10月7日に始まり、2万8000人以上のパレスチナ人を殺害した戦争を終わらせるための停戦努力について交渉しています。カタール、エジプト、米国も交渉を仲介しています。アバス大統領の国際的に認められたパレスチナ自治政府は、エジプト政府が今週開催した協議には関与していません。今回の会談はハマスとイスラエルの場で停戦合意に達することを目的としています。一方、イスラエルの最も緊密な同盟国である米国は、パレスチナ国家の樹立を支持しますが、指導者の交代を望んでいると述べました。最後のニュースです。アメリカ国務省のマシュー・ミラー報道官は、2020年の政府選挙の実施に祝意を表明しました。ミラー氏は、米国は両国が気候変動、地域の安全保障、国際安定などの様々な問題を克服するために、協力を継続できることを望んでいると述べました。ミラー氏は2月15日木曜日アメリカ国務省の声明で、昨日の総選挙へのインドネシア国民の高い参加を祝福しました。ミラー氏は、今回の総選挙はインドネシア国民の民主化、プロセスと総選挙制度に対する取り組みの態度と強さの証を見ると述べました。同氏は、米国は両国の国民に利益をもたらす共通の優先事項を実現するために、次期大統領及び次期インドネシア政府、立法、機関と協力することを楽しみにしていると述べました。これでニュースを終わります。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシア総選挙が海外メディアの注目を集めることについてお伝えします。
レトリオと副レトリオ、そして国内のインドネシア議会議員を選出する総選挙は2月14日水曜日に行われました。一方、海外では2月5日から14日まで段階的に開催されました。例えば香港では2月13日に在香港のインドネシア総領事館内の様子の投票所で投票が行われました。とはいえ、ゴンジャーリストに登録されている2億400万人以上が参加したインドネシア総選挙は複数の海外メディアの注目を集めました。イギリスメディア BBC はインドネシア最東端の地域でありパプアでの出来事から中部チャワ州の投票所の洪水に至るまで総選挙の実施を直接リアルタイムに具体的に報じました。その後、アニス・バスウェダン氏、ガンジャル・プラムノウ氏、プラボー・ソビアント氏といったレトリオ候補者とジョコ・ウィルル・レトリオがそれぞれの投票所で投票したと決まりについてのニュースもあります。同じくイギリス日本協を置く有名な印刷メディアガーディアンはインドネシアの総選挙に関する事実を伝えています。この新聞は3人の大統領候補者の背景を出るだけでなく、国際選挙制度裁判によってインドネシア全体で82万投票所以上の投票用紙を配布するために、さまざまなタイプの裁量が関与する極めて重大な物流上の課題を伴う最大の選挙たらしいものであると評価されているインドネシアの総選挙についても論じています。一方、中東最大のニュースメディアアルジャジラはインドネシアの投票プロセスの動向を直接報じました。インドネシアの民主主義に関する専門家の分析から始まり、選出された大統領に対する有権者の期待、そしてユニークで魅力的な装飾が施された投票所までです。日本のメディアである NHK ワールドはニュースサイトのトップページに大統領候補3人の顔を特別に掲載しました。NHK はルールはインドネシアの総選挙の焦点はジョコビルル・レトリオの政策を継続する改革を継続するガリアルと報じています。さらにチャンネルニュースアジアまたは CNA はインドネシアの総選挙報道の主な焦点の一つとしました。CNA はインドネシアが世界第3位の民主主義大国として15年ぶりに3人の候補者による大統領と副大統領選挙を実施したということを強調しました。一方、 APS 新社の記者は香港に多数のインドネシア国民がいることを理由に香港での2020年の総選挙投票プロセスを取材しました。彼らは海外、特に香港にいるインドネシア国民が2020年の総選挙への参加にどれだけ関心を持っているかを知りたいと考えていました。2020年の総選挙の実施に多くの外国メディアが注目していることは、インドネシアの指導者交代のプロセスがインドネシアを国家だけでなく国際世界にとっても非常に重要であることを示しています。今後5年間のインドネシアの大統領と副大統領に誰が選出されるかは総選挙委員会による開票プロセスが完了するまで待ちいただければなりません。確かなことは、それが誰々、インドネシアという国かをより良い方向に導くことができると確実に期待されているということです。これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1962年2月16日、北海の洪水のことから始めます。1962年の温帯低気圧によって引き起こされた北海の洪水は1962年2月16日から2月17日までの夜にドイツ沿岸、特にハンブルク一を襲った自然災害でした。ハンブルクでは約6万戸の家屋が破壊され315人が死亡しました。この温帯低気圧はイギリスのシェフィルド一も襲い9人が死亡しました。 次に1998年2月16日チャイナエアライン676便が墜落したことについてです。チャイナエアライン676便は1998年2月16日月曜日の夜、台湾桃園県のチェンカイシェック国際空港近くの道路と住宅地に墜落しました。機体番号 B1814 のこのエアバス A300-622R ジェットはインドネシアのバリ州のグランハライ国際空港から台湾の台北に飛んでいました。飛行機がチェンカイシェック国際空港のカソルに近づいた時、天気は雨と霧によって悪天候でした。パイロットはカソルに間違ったアプローチをしました。飛行機は墜落し、台湾の中央銀行の総裁を含む乗客196人全員が死亡しました。またこの事故で地上では7人が死亡しました。合計死者数は203人になりました。最後に2005年2月16日、京都議定書が発行したことについてです。京都議定書は地球温暖化に関する国際協定である国連気候変動に関する国際連合の改正案です。この議定書を批准する国々は二酸化炭素と他の5つの温室効果ガスの排出を削減することに取り組んでいます。この協定はロシアが2004年11月18日に協定を批准した後、2009年2月16日に発行しました。これまでに181カ国と欧州連合が協定議定書を批准しています。協定議定書は実施に成功した場合、2050年までに世界の平均気温を摂氏 0.02 から摂氏 0.28 のまで減らすと予測されています。これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は過去10年間で非石油ガス投資が増加することについてお伝えします。非石油ガス処理産業への投資は10年間増加し続けています。2010年から2023年の期間、非石油ガス加工産業部門への投資の実現は増加傾向にあり、変動する傾向があります。これは投資経営が依然としている利社を自社のビジネスにとって非常に魅力的で収益性の高い場所と考えていることを意味します。2月12日火曜日、アンドラ通信社が引用したように、これは水曜日ジャカルタでの正面声明で、アグス・グミワン・カルタ・サスミタ大臣が語ったものです。アグス大臣はまた、2014年の投資実現状況を2023年と比較すると、非石油ガス処理投資額が186兆7900億ルピアから565兆2500億ルピアに急増したと述べました。一方、過去10年間の累計でこの産業への総投資額が3000兆ルピアを記録しました。2010年から2023年の10年間における非石油ガス加工産業部門への投資実現額は累計で3031兆8500億ルピアに達しました。一方、成長率に関しては2010年から2023年の間に急激な増加が見られ、2021年から2023年には 48.77% に達しました。2015年から2016年までは 39.18% 増加し、2010年から2015年には 24.22% 増加しました。インドネシア工業大臣は、当時インドネシアはパンデミックを経験していたにもかかわらず、非石油ガスとは別に製造業部門への投資価値もここ数年で増加していると述べました。これは2020年に457兆ルピアに達する投資額からもわかります。アグス・グミワン大臣によると、2019年の産業部門への投資は213兆4400億ルピアに達し、2020年には259兆2800億ルピアに増加、2020年には再び307兆5800億ルピア増加し、2020年には457兆6000億ルピアに急増しました。以前、工業省が発表した2020年1月の産業信頼感指数は52.35 に達し、2023年12月の実績である51.32 と比較して 1.03 ポイント上昇しました。そこでされた23のサブセクターのうち、17のサブセクターが拡大し、国内総所得シェアは 90.8% でした。一方、6つのサブセクターが GDP に占める割合が9.2% に達し、デフレを経験しました。これでインドネシア語を終わります。
asmara.
Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバサオインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、バサオインドネシアです。今日は西ジャワ州の料理ララグディをご紹介します。西ジャワ州クニガンとチェルボン地域を旅行するとお土産として購入できる料理ララグディがあります。サラッとした食感と甘みが特徴のこの料理は油紙で包まれています。2017年、ララグディはインドネシア共和国教育文化省の無形文化遺産ウェブサイトの伝統料理カテゴリーの無形文化遺産として記録されました。ララグリックはもち米、ココナッツ、砂糖を混ぜた米粉から作られます。ララグリックは典型的な茶色をしており、大きさは1×2cmで、お土産としてグルメの購入に興味がある方はチェルボンとクニガン地域のお土産店や伝統的な市場で購入できます。価格は1パックあたり約18,000ルピアです。ララグディックはオランダ植民地時代から存在しています。当初このケーキは祝賀行事の料理、特にベセックまたは
祝賀行事の参加者が持ち帰るための竹で編んだ箱に入れられた食べ物の内容に含まれていました。時間とともにこのケーキは祝賀行事だけでなく午後にお茶を飲みながらリラックスする時に楽しめるケーキになっています。リスナー皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
To
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナー皆さん、ワナワニです。今日はオーストラリアでインドネシアデザインの今年の若手デザイナーを得ることについてお伝えします。この国の子どもたちの功績はクルーズ船のデザインというコンセプトを通して再び刻まれました。2024年の今年の若手デザイナー賞はオーストリアのチズ・ビュールで優れた若手デザイナーであるプラディプタ・ラハマン・ハキムさんに授与されました。彼女は2024年の国際ボートデザインとイノベーションアワードで名誉あるタイトルを獲得することに成功しました。その見事なデザインにより同賞のメインスポンサーである高級工業及び船舶デザイン会社であるフィードシップ社の注目を集めることに成功しました。ブルミネンスというデザインで、このスラバヤ工科大学イタヤスの船舶工学の卒業生は美的要素を無視することなく機能性を重視した船のコンセプトを提示することに重点を置いています。彼女が生み出した未来的なデザインは優れたプランニングと魅力的なインテリアに支えられた強力なアートによってうまく表現されました。彼女のコンセプトの主なハイライトには後部にある大きくてオープンなリラクゼーションエリア、目玉としてスイミングプールを備えています。5ヶ月の活動の中でプラディプタさんは大会開催までの長いプロセスやスーパーヨット業界の審査員によるかなり厳しい審査について積極的に語っていただきました。欠点はレンダリングシステムやインテリアデザインの知識を深め、オンラインソースからメンターを見つける必要があることです。前進としてプラディプタさんはインドネシア及び国際の両方で船舶設計の進歩に貢献し続けることに取り組んでいます。リスナー皆さん、これでワナワニを終わります。
Kedua bola matamu, kau buat. mencari penuh cahaya terang kilau pesona.
Of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Kini betapa rapuhnya aku.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブネーションのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。